こんにちは、諸見里杉子です。この時間は首里城下町クリニック院長田名武先生にお越しいただきました。先生こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
首里城下町クリニックでは毎月1回地域向けの医療講演会を YouTube チャンネルで配信しています。4月は声のかすれ、声が出にくい原因と治療法と題して、急な耳鼻科沖縄ボイスクリニック院長急な浅則先生にお話を伺いました。まあ、声について喉について何か悩みを持っている方は結構いらっしゃると思うんですが、急な先生からはどんなお話だったんでしょうか。
はい、先生からはまずこう声を出す仕組みっていうのが、まあ、皆さんもご存知の声帯っていうところが関係してるんですけど、その仕組みとそれをどういった検査で調べていくかということをお話しいただきまして、うん、はい、その後声が枯れる、声が出にくい病気について一つ一つ丁寧に説明していただきました、
はい。
まず声帯、最近耳鼻科に行って声枯れとか声のことで相談で受診された方は経験があるかもしれませんけど、鼻から本当にボールペンの芯ぐらいの細いカメラを入れて、はい、それで声帯の中を観察するというのが耳鼻科の先生がもう今一般的によくやられる方法になっています。まあ、その状況で声帯を観察して、診断をしていくというのを先生は話されていました、
はい。
でそれで病気についても早速お話ししますと、まずは例えば風邪をひいた後の炎症性で声が枯れる場合、夜お酒を飲むようなお店で仕事をしている方がタバコや飲酒、歌を歌いすぎたりして声が腫れるポリープ用の声帯の話とか、まあ、そういった病気について、また逆流性食道炎が関係する喉頭肉下肢という病気についても説明してくださいました。
確かに風邪をひいた時に喉が痛いとかっていうのありますね。
はい、喉の痛さから声枯れが続く時ですね。ですからこのあたりの説明をまず丁寧にしてくださいました。でその後ですね、今度は生命に関わる可能性がある病気として喉頭がんの話をされました。
はい、
先生が強調されてたのがですね、中高年以降にこの喉頭がんは多くて、タバコを吸ってた方に多いそうです。で、まあ、早く見つかれば非常に助かる確率は高いので、やっぱり先生がおっしゃったのは2週間以上声枯れが続くときは、まあ、ぜひ耳鼻科で相談してほしいとおっしゃっていました。まあ、
2週間って結構な時間ですよね。
そうですね、
もう改善せずにずっとなんかこうガサガサしてるな、ガラガラしてるなっていうのがあるときは一度
見てもらった方がいいそうです。
はい、
あとそれから他に例えば喉の方に他の場所ですね、声帯とは別の場所に、はい、がんができて、そのがんが反回神経という神経を麻痺させてしまって声が枯れる場合があるらしくて、
は
こういったものをだが先生方カメラを見たら、あ、これはどうして声が枯れてるのかっていうのを、そういう原因を考えて次の精密検査を紹介してくれるそうですので、まあ、やはりこういう命に関わる病気も声枯れであるんだよと思って専門家に見てもらうことは大事なようです。
すごいですね。直接喉や声帯に関係 しないがんなんだけれども、こう違うところにあるがんが刺激してこんな風になることもあるんですね。
神経をそのがんが噛んじゃうとですね、神経麻痺を起こしちゃって声が枯れるということがあるようです。
はあ、やっぱりこう素人判断はできないなって思うところですね。
そうですね。であと声の酷使、いわゆる使いすぎによるものが一番目が声帯ポリープ、こうクリッとこう結集みたいのができるものらしいんですけど、これも早いうちにこう対処すれば自然に消えるらしいんですが、なかなか消えない場合にはもう手術になるそうです。まあ、歌手などにも多いそうです。
はい、
あと声帯結節といって、こう慢性的に声を使うお仕事、例えば保育士、学校の先生、そういったコールセンターの方ですとか、で先生も話してましたけどアナウンサーの方とか、こう声を常時使う方っていうのもこの声帯結節っていうので声が枯れることもあるようです。まあ、基本的には音声リハビリを行うという話をしています。
はい、
あとはまあその次には加齢による変化として、年齢とともにやっぱり声帯も 年齢的な変化で変化してくると声が枯れるらしいので、うん、まあ、これは私も外来でよく患者さんたちからご相談を受けています、
はい、
でその他あと、まあ、特徴的なものとしては、まあ良性の腫瘍による喉頭乳頭腫といって、
うん、
なんか特徴的なウイルス性のものもあるらしくて、まあ、こういうのはやっぱり一目見れば分かるような形のようですので、
はい、
ですからやっぱり声が枯れた時はやっぱり耳鼻科の先生に喉頭内視鏡をしてもらうのは大事だなと思います。
まあ、大きな口を開けても自分で確認できる範囲というのは本当
にもうですね、
ね、はい、見えないところっていうことですもんね先生、
はい、あとはまあ心因性で起こる病気もあるそうです。
うん、
あと変性障害っていうのもあるそうですが、例えば性転換した後の男性の声を高くしてほしいというリクエストで相談もあったりするみたいですので、
は
ですからやっぱり 声一つとってもやっぱりいろいろ生活に関係してるんだなと思いました。
うーん、
その他は、まあ、あと特徴的な病気も話されましたけど、やはり先生が大事とされてたのがやっぱり声の衛生指導といって声の使い方のアドバイスとか、
はい、
生活習慣、禁煙、飲酒制限、まあ、逆流性食道炎があるならそれを注意して早めの食事を済ますとか、あと咳払いも良くないって話をしてましたね。だから咳払いをなるべく控えるって話もしてました。
はい、刺激っていうことになるんでしょうか。
そうですね。あとは声帯への気遣いとしてはやっぱり声の保湿をすると、
うん、
やっぱり歌手の方は結構保湿器買って皆さんやられてると、なんかテレビで聞いたことありますけど、やっぱり本当にされてるみたいですね。
ガクトさんがこう寝室には必ずあるというふうに加湿器があるっていうような感じのお話してましたが、はい、そうですね、やっぱり皆さん気をつけてますよね。
はい、あと水分を 1.5 リッター以上毎日飲みましょうという話もありました。
やっぱりこの水分っていうのも大切なんですね。
そうですね。あとは長時間の声の使いすぎがあるときはやっぱりなるべく声を休めることを意識してという話をされていました。
確かに、なんか喉を痛めたときに先生どうやったら早く治るんですかって聞いたことがあるんですが、
はい、
使わないことですって言われましたね
そうなんですよね。だからアナウンサーの方には酷だと思いますんで、やはりじゃあ具体的にどうやったらいいかとか、先生と相談されるのが必要になるかと思います。あと喫煙はやっぱり持ってのほかですので、タバコはなるべく基本やめましょうという話としていました。あと先生が紹介していたのはチューブ発声法といって、
はい、
ストローにこう唇をこう小さくしてふーっと吐く息が漏れないようにチューブを吹きながらうーっと 声を出してみるという発声方法、発声訓練方法があるみたいで、これを1日5秒から10秒の50回ぐらいやってほしいという話でした。これはぜひインターネットで YouTube とかでも多分チューブ発声法というタイトルで探せるようですので、ご覧いただければと思います。
はい、
あとは喉のじゃあ実際に声帯の手術やるときはやはり全身麻酔になるようですので。
全身麻酔ですか。
はい、私も喉頭強化でやるのかなと思ったら、もうそれはもうよほど全身麻酔が無理な時だけらしくて、
はい、
基本は全身麻酔すると、やっぱりどうしても声帯触ると吐き気の反射が出たり、結構患者さん自体苦しいらしいので全身麻酔になるそうです。あとは手術術式もなんか一色先生という先生が開発した世界的に有名な4つの手術方法があるらしくて、まあ、これが今世界中で使われているようですから、やっぱり耳鼻科の先生たちはこういったものを、利用しながら患者さん一人一人の相談に乗っているようでした。
急な先生は声を使う人たちのお役に立ちたいということで、沖縄ボイスクリニックということ で、
そうです、ね
ね、立ち上げて専門でということで、こう熱意がものすごく感じられるので、声の、まあ、喉の悩みありましたらぜひね相談に行ってみてはどうでしょうか。見えないところだけに放置してしまうとね悪化しますからね。どうぞ皆さん参考になさってください。4月に声のかすれ、声が出にくい原因と治療法と題して、急な友野に先生にお話を伺いましたが、首里城下町クリニックの YouTube チャンネルにアーカイブとしてまだね、オンエアされておりますので、どうぞご覧ください。さあ、そして5月ですが、5月は8日水曜日に 沖縄県の周産期新生児医療についてと題して琉球大学病院周産母子センターの准教授吉田智秀先生にお話ししていただきます。田野先生、周産期となると赤ちゃんがまだお腹の中にいる状態ということになるんでしょうか。
まあ、そこから産婦人科の先生と生まれてきた時の対応を含めて小児科の先生が連携して一緒になって対応するという、それが周産期新生児ですから、産婦人科と小児科の先生が連携するこのセンターということで、吉田先生はNICU の専門の先生なので、そういう子どもの集中治療をずっと取り組まれているので、このポジションで今沖縄県の中でご活躍中です。
また貴重なお話が伺えそうですね。5月8日水曜日に配信予定です。どうぞ皆さんこちらもねチェックなさってくださいね。詳しくは首里城下町クリニックのホームページなどでご確認ください。首里城下町クリニックで検索することができます。詳しくは電話 098-885-5000 首里城下町クリニックまでどうぞ。今日は首里城下町クリニック院長田野武先生にお話を伺いました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。